こんにちは、原田です。じゃあ第2回目ということで話していきたいんだけども、第1回目が、埋もれるってことで、じゃあなぜ埋もれるのかって言ったら、みんな同じことをやっているっていうことがあったよね。で、話として例えばオファーが同じになっちゃってる、コピーが同じになっちゃってる、メッセージも同じで、インターフェース見た目ね、デザインも同じになっちゃってる。で、こういうパターンを使い古していた結果、みんな埋もれちゃうっていうことが問題としてありました。で、結局はそのパターンっていうのを壊していかなければいけないよね。で、逆に言えば、創造的破壊とは何かって言ったら、パターンを壊すっていうところに帰結してくると思うんです、
うん、
そこで今日は、パターンの再構築っていうところでね、一緒にどうやって、新しいものを生み出していくか、新しくもっと言えば見せるかっていうところだと思うんだよね、
うん、
で、そこら辺に関して、大輔が考えているパターンの再構築に法則みたいなものがあれば、うん、ぜひ教えてほしいんだけども、逆に言うと、
はい、
どうすればね、新しく見せることができるんでしょうね、うん、
そうですね、まあ、まずその前に前提として、うん、プロパガンダっていう話が前の音声でも話されたと思うんですけど、プロパガンダって一番最初に何しなければいけないかっていうと、まあ、注目させなきゃいけないですね、
うん、
まずは注目させて興味を引きつけて、その上でこっちの主張を通していくっていうか、理解させていくっていう作業になっていくんですよね。で、多くの人っていうのは無関心で無興味で、なんていうか、その他のことに興味あるって感じですよね、うん、要はこっちには興味ないけど他のことに興味ある。で、その中でこっちに興味を向けさせなければいけない。で、まずは興味を引くっていうところから入らなきゃいけないんですけど、じゃあどうやったら興味を引けるのかってところですよね、
うんうん、
その僕は2つ考えてるんで、考えてるパターンがあって、そのなんだろう、人を引きつけてやまないっていうか、うん、どうしてもなんか見てしまうみたいなものって何があるのかなって考えるときに、一つはすごいもの、
すごいもの、
単純にすごいもの、うん、それはなんていうか年季が入ってるっていうか、その熟練してるっていうか、例えば落語とかですよね、
うん、
落語っていうのは同じなわけじゃないですか、基本的には話してることっていうのは
鉄板だよね、
うん、でも話し方が違ければ全然違うように見える、うん、でそれっていうのは思わず引き込まれてしまいますよね。だから芸術とかもそうですよね。
そうだね、うん、表現してるものは同じなんだよね、
うん、
で表現の仕方が全然違う、それによって全然違うものが見える、うん、落語知らない人のために少し言っておくと、落語って全部プロットは同じなんだよね。プロットっていうのは要は話すネタ、
うんうん、なんかありますよね、
決まりだよね、そばの話とかさ、いろいろあるんだけどもでも話し手によって全然違うものに聞こえたりする。それがその微妙さがすごく面白いから、ファンっていうのはね、まあもうストーリー知ってるんだけども、なおかつでもなお聞くということが起きるわけだよね、
うん、でもそれやってることは実は古いんだけど、でもすごいから見てしまう、思わず見てしまう、見入ってしまうっていう、人を引きつけてしまうっていうのが一つあると思うんですね。
もう一つ、
もう一つは新しい、単純に新しいもの、
うん、
うわこれ新しいな、斬新だなっていうのあるじゃないですか、
うん、
テレビ見ててもコンビニ行っても、
うん、
これ新しいなと思えば思わず手に取っちゃいますよね、
うん、
で買ったりしますよね。なんか美味しそうとか思ったりとか、うん、面白そうって思ったりして手に取ってしまう。でそれっていうのは、単純な新しさで、それを求めてると思うんですね。みんなやっぱり新しいもの好きなわけじゃないですか、うん、で常に人は新しいものを求めてる。だから新しい商品を求めてるし、新しい人を求めてるし、新しいメッセージを求めてるし、新しい時代を求めてると思うんですね。でどっちが僕らにできるかっていうと、新しさを生み出すことの方ができると思うんですよ、
うん、
だってすごさを生み出すっていうのはそれは年季がいる部分なんで、うん、だから年月とともに熟練されていって、すごさっていうのが生まれてくるわけじゃないですか、うん、でもそれをじゃあ1年や2年ぐらいしかやってない僕らが出そうと思っても無理だと思うんですね、うん、例えばこの業界マーケティングを教えるって業界には昔からやってる人っているじゃないですか、
うん、
でそういう人たちっていうのはやっぱりあの固定のファンみたいなものを抱えてて、ある種の凄さっていうものを持ってると思うんですね。セミナーを出たらやっぱオーラがあるとか、うん、話し方がすごいとか、こう言ってることが重いとか、うん、そういうなんとなくの凄さっていうのを持ってると思うんですね。でも僕らはないじゃないですか。特に僕らみたいに若い人、うん、22歳と、原さん何歳でしたっけ。
26、27の年代だね、
うん、だそれぐらいの人たちに凄さっていうのを作ることはなかなか難しいんで、
うん、
じゃあどっちができるかって新しい方ですよね、
うん、
じゃあ新しさをどう演出するかっていうところですよね、今回の議題っていうか。
そうだね、
うん
うん、
でこれからやる人とか、まあ、多分ネットビジネスなんてまだ浅いですから歴史が、うん、だから凄さを演出するってことはなかなかできないと思うんですよね、みんな、
うん、
だから新しさを演出するっていうことの方が重要だと思うんで、そこに集中して話したいんですけど、
うん、そうだね。だ単純に凄さを見せるって点においてはさ、本当にすごく極まってる必要があるように思うかもしれないんだけども、うん、やっぱり大半の人にとってはすごいってものを演出するのはなかなか難しいからね、
うんうん、
ただ実際すごくないんだけども、見せ方次第ではすごく見える、ある意味それは新しく見えるってことでもあると思う、
うん、
だからその方向性でどう、うん、新しいものを想像していくかっていうパターン認識を作るかっていうことをこれから考えていきたいよね、
うん、そうですね、うん、で、まあパターンとして一つあるのは、ただコンビニで売られてる商品っていうのは新しく見せるのがうまいと思うんですよ、
うん、
すごく。
例えば
例えば、同じものでも新しく見せるっていう意味で、最近コンビニ行って面白いなと思ったのは、昔食べてた僕らが食べてた駄菓子ってあるじゃないですか、
うん、
なんかいろいろビッグカツみたいなものとか、
よっちゃいかとかね、
そうそうそうそうそう、ああいうのがリメイクされてっていうか違う形になって出たりするんですよね、
うん、
例えば形が変わってる、板チョコだったのがブロックチョコみたいになってるとか、うん、例えばおにぎりせんべいっていうのがちっちゃいおにぎりせんべい売ってるんですね。ちっちゃい、どれぐらいちっちゃいかってやったら、なんだろう、おっとっとぐらいちっちゃい、
うん、
ああいうなんかなんだろう、ボロボロ感のあるスナック菓子になって
る、うんうん、本当に口に放り込めるサイズだ
った、ね、そうですそうです、もう本当一口サイズってもう子供の一口サイズみたいな大きさのものが売られて、うん、単純に買うじゃないですか。だっておにぎりせんべいを僕ら食べたことありますから、
うん、
美味しさを知ってるし、でこれがちっちゃくなった時にどんな食感なんだろうとか、どんな味に変わるんだろうってことに興味があるから買うんですよね。でそれっていうのは、あ、新しいなと思うんですよ。
おにぎりせんべいっていう食品を、うん、おっとっとっていうようなカテゴライズされる食品の中に、まあなんだろうね、うん、添加したみたいな感じだよね。
そうですね、うん、で他にもカールがでっかくなったりとか、うん、あのでっかいカールってあるじゃないですか。
本質はカールはカールで変わらない、
おにぎりせんべいはおにぎりせんべい
で変わらないだけども、形状であったり大きさであったりが違う、
うんうん、そうなんですよね。
だからことでまた新しい食品になるんだよね。
そうなんですよね、うん、だ見せ方を変える、 見え方っていう か、うん、だかそれを、僕はフェイスを変えるっていうふうに思ってて、顔ですよね、要するに、
うん、
でこれっていうのは政治とかあのテレビの業界も同じじゃないですか。例えばお笑い芸人がどんどん入れ替わりますよね、
うん、
でなんでかっていうと飽きるからですよね、顔に、
うん、
もう同じ人出てたらあまた同じかって思うんですよ、
うん、
芸に飽きるっていうよりはもう 見飽きてるんですよ、
うん、
もう顔自体を。だから顔が変わるんですよね、ただ単に、うん、でやってること同じじゃないですか、
うん、
その特にトーク番組とかの芸人っていうのはガヤ言って、なんか
バカやって
バカやってっていう、もうやってること同じなんですよね、うん、ゲイじゃないですよね、あれはもう、
うん、
でも出る人がどんどん変わっていくのは、飽きるからなんですよね、
うん、
だそういう見た目で飽きさせないっていうところがまず一つ
一つあるよね、
あると思うんですね。で今回やってるこの創造的破壊っていう企画自体も、ある意味フェイスを変えてると思ってるんですよ、僕は、うん。でそれは何かっていうと、現実的に考えて僕のビジネスでフェイスを変えること無理じゃないですか、
うん、
だって僕がやってるから、
うん、
僕が変わるわけにはいかない、わさ大輔っていう存在が変わるわけにはいかないから、じゃあそこにどういうふうに変えていくのかっていうと、新しい人を入れるっていうことですね、うん、だそうすることによって見た目が変わるんですよ、
うん、
だからわさかける原田イコール何が生まれるのかってところでフェイスが変わってる、
うん、
見た目っていうのは変わってて、あ、なんか新しいなっていうふうに思わせることができるっていうところなんですね、
うん、
だそれをが1個のパターンとしてあるのかなっていうふうに思いますね。
そうだね。あと語っている切り口の新しさっていうのも一つあるかな、
うんうんうん、
だから実際マーケティングのことは話しているんだが、しかし、今までね大輔が教えてきたようなことではないよね。いわゆるダイレクト、うん、レスポンスマーケティングっていうようなところのセオリー、
うんうん、
もちろん関係してるんだけども、実際根っこは同じなんだけども、DRM って切り口で今大輔が言ったとしてももうやりきった感はある。
まあそうですよね、リストを集めてとか教育してとか言っても、うん、やっぱ響かない、
うん、もうそれはご苦労さんという話でだから今回トライアルとしてやってみているのことは何かっていうと、そのクリエイターっていうかね、クリエイティブな視点から逆にマーケティングを眺めてる時 により何だろうね、明確にこの時代においてやんなきゃいけないマーケティングの像っていうのが浮き彫りになるんじゃないかっていうような試みだと思うんですよ、
うんうん、
実はマーケティングの箱で話してるんだけども見た目はちょっと違うよねっていうようなところかなとも思ったりしていて、うん、
まあ実際プロパガンダの話だったりとかそういうような話はしないですから ね、
そう
ね、新しい創造的破壊っていう一つのコンセプトがないとそういう話にはならないし、うん、やっぱりね、あのお決まりの DRM みたいな話をしても、うんうん、まあそれ最初の教育っていうか最初の勉強として多分知っておかなければいけないことですけど、でも今はもうみんな知ってる。
そうなんだよ、
うん、
だから DRM は確かに本当に効果の出るノウハウだと思うし、マーケティングビジネスやる人はみんな知らなきゃいけないんだけども、なんていうのかね、 DRM 至上主義っていうかさ、 DRM だけ知ってれば OK って思うとやっぱりちょっと違うと思うのね、それ、うん、ある意味ね、もう知ってて当たり前レベルでいなきゃダメだのかなと思うんで、2,3 年前だったらネットで個人の人たちが DRM ってことを使いこなせるって、それだけですごくエッジが立ったけども、うん、今 DRM だけではダメだよ、
うん、
みんな DRM できてるしそれなりにやってるんだ、でもそれじゃ結果出てなくって、それはみんな DRM やってるからなんだよね、うん、その先に行くための種っていうかシードをね、自分の中に作っていかなきゃいけないんじゃないかなっていう、うん、っていうことでね、
そうですね、うん、でもそれってのは本当に表面的に形だけ DRM でやってるのであって、今回話してる内容ってそのさらに DRM を進化させるっていうか強化するような要素であるわけじゃないですか。だって人を集めて、ブランディングして商品を売るっていうのは DRM の話なん でそれを強化するために今言ってるような新しく見せるであったりとか、うん、プロパガンダの手法ですよね、人にその何かを伝えていって、ね、で動いてもらう、共感してもらうであったりとか、そういうような手法が使えるってことですよね。
そう、DRM はもうツールだから、手足だと思ってもらえばいい、何かをエクスキュートするっていうか、なんだろうね、実行役であって、それを司る脳みそみたいな部分の創造的破壊思考みたいなのがなければ DRM っていうのは本当のインパクトを埋めないんだよ、うん、
そうなんですよね、道具っていうか、まあ方程式ですよね、そこに入る数字が違ければイコールが違うわけじゃないですか。そこに何を入れるかっていうところが今話してる部分ですよね。
そう、だみんなね、一つか二つぐらいの方程式しか持ってないのね、
うん、
足し算と引き算ぐらいだよじゃなくて掛け算割り算であったり、なんだろうね、解の公式とかさ、なんかいろいろあるけども、なんかそういうフォーミュラみたいなもののパターンを自分で見つけてくれる、自分で何とかの法則みたいなのを作ってくれるような人たちのパターンっていうのを身につけてほしいなっていうふうに思っている、うん、でそれにあたって今大輔が一個、フェイスってことで話をしてもらったんだけども、うん、まあ、2人で話してるうちにそれはね 3F の法則っていうのを実際に僕らで作りました
そうですね、
で、まあ、でっち上げのように思われるかもしれないけども、まあ、ほとんどの法則って、ね、かなり隠れてでっち上げです
まあ名前つけただけですから
ね。そう、名前つけただけ、ただ整理すると本当にこの通りだなと思ってるんだ。で今言ったまずフェイスが一つだよね、
うんうん、
あとは、フォーカスってことが一つ、
うん、
あとはフォー、フォーっていうのは敵ってことですけども、この3つの F ね、フェイス、フォーカス、フォーの3つで 3F の法則ってことなんです。でこれをぜひ今日は皆さんに知っていただきたいなって思います、うん、
ではこの3つを変えることによって新しく見せることができるってことなんですね。
そう、
新しいストーリーを演出していくことができるってことなんです
ね。そこが重要なんだよね、うんうん、新しい見せ方、新しいストーリーを埋める、新しく見せることができる、見せることができるだね、
うん、
そこがポイントです。
演出ですよね。
そう、
この力っていうのは、演出の力っていうのはすごい偉大で、
偉大で、
やっぱり、うん、演出ができてないもの、下手なものっていうのは面白くないんですよね。面白くないし新しくもないし、すごい陳腐化されたものになるんですよね。まあ、だってストーリーっていうのもほとんど同じようなものが流れるわけ で僕らがやってること、コンテンツビジネスっていうことも基本同じなわけじゃないですか。だって所詮コンテンツを売るしかないわけですから、
そうだね、
何か新しいことをやろうと思ってもなんか歌歌うとかそんなことはできないわけですから、だからある程度型にはまった中で行動しなければいけない。でもその型にはまった部分を見せていくと誰も寄ってこない、
寄ってこない、
うん、だから型にはまってるけどでも新しく見せるっていうような部分が必要なわけですよ、うん、だからそれっていうのはまさに演出の力で、うん、なんだろう、うん、例えば映画とかもそうですよね、うん、主人公の成長物語っていう型はあるわけですよ、うん、一つ。でもそこからでもそれだけでは面白くない、ただ単に成長したって面白くない、うん、だからそこにどういう演出が入るかですよね、
うん、
何を経験してなんか
どういう障害があって
人が出てきてとか、うん、登場人物が出てきて何に悩んでとか、うん、そういうような演出が必要なわけです。
そこにユニークさが生まれてその作品が作品らしくある理由っていうのが生まれているんだよね、
うん
うん、だから結局人間がさ生きてる世界ってそんなに大きく構成物質が変わるわけじゃないから、
うんうん、
男と女がいてってなったらやっぱり映画って必然的にね男女の恋愛ものってのは多くなるけども、
うん、
そんなものは5万とあるけども、でもやっぱり面白い恋愛映画ってのはすごく面白いしすごくヒットが飛ばせるよね、
うんうん、
でさっき大輔が例に出してくれたコンビニのお菓子、これ撮ってみてもそうで、食品っていうのも新しい食品ってそんなに実は生まれないんだよね、
うん
うん、で最近やっぱり傾向として顕著なのはリバイバル系だね。不況に帰ってきて新しいものを埋めなくなってきて技術的にももう高止まりしていて、
うん、
今何が受けてるかっていうと結構復刻物って受けてるんじゃないかなと思ってて、
うんうん、そうですね。
例えば、定番のチョコレートで明治ミルクチョコレートってあるけども最近パッケージをデザインし直したんだよね、
うん、
だ今の時代に合わせて、なんていうのかな、筆記体っぽかった明治っていうのをすごく丸っこい、可愛い感じ、デフォルメーションしたようなロゴに変えたら、もう一回明治のチョコレートっていうのを脚光を浴びたりして、あと昔に流行ってきたもののリバイバルだよね。例えばホッピーとか、いろいろあるけども、あ、見た目変えてるんだけども今の時代に合わせてリブランディングし直してるんだけども、中身同じです、でそういう話になってくるのかなと思います。
でこのペースを変えるっていうのは実際問題として、あの多分今から新しく始める人っていうのはそこまで関係ないと思うんですよ、僕らぐらいの、なんだろう、
ある程度やった人、
そうやった人がやらなければいけないこと、多分それはでも半年後ぐらいに訪れるんですよ。半年も経てばもう飽きちゃいますから。
そうだね、
多くの人は多分半年間もメールが来ていろんなことを見て教えられてきて、音声も聞いてビデオも見てみたいなことになってくると飽きるんで、今度はフェイスを変えていく必要がある。だからそれぐらいのスパンでやらなければいけない。今から何かする人は多分登場がもう新しいから、自分のユニークさを出していけばそれだけで新しく見えると思うんですけど、でもそれ意外とすぐ来ますからね、飽きられるっていうのが。
飽きられるっていうのはすぐ来るね。ネットの世界は早いから、同じねやり方のプロモーション6ヶ月間やっていたらダメだよね。なんとなく体感値で半年以上、1年半未満ぐらいで新陳代謝かなと思ってて、ずっとそれ以上やり続けてて同じ結果が得られる人ってほとんどいない、もう無理だと思った方がいいから、いずれ今からやる人でもそういう問題には直面するんだよってことはぜひ知っておいてほしいかなと思いますね。
そうなんですよね。でそれっていうのは別にプロモーションだけ、その商品を売るっていうことであったりとかブランディングをしていくっていうことではなくて、教育っていう部分でもそうなんですよ、3ヶ月も同じ授業されたら飽きるんですよ、で特に多分密度が高ければ高いほど飽きるんですよ、授業数が多いと か、だから同じテーマに関して3ヶ月も話されたらもう飽きるじゃないですか、もう単純に。だから違う話をしなければいけない。
そうだね、
それはもう単純にフェイスを変えるってことですよね、その違う話をするってことも、だからそういうふうに相手に結果を出させるっていう意味でも僕は やらなければいけないと思ってるんですね、特に僕らは教育ビジネスをやっていくわけですから、だから同じ話題をずっと取り上げてもそれは飽きられるし、だからぜひやってほしくないのは会員制ビジネスとかで一つのテーマでやってしまうこと、よくあるじゃないですか、あの例えば商品を作る方法みたいなもので会員制ビジネスを始めてしまって教えることないみたいな、
ネタ切れになってくるね、教える側も
で飽きるからどんどんマンネリ化していくってことになるんで、
そうだね、
でもうちょっと、発展性のあるものを作らなければいけないし、
そう、その通りだと、あのさ、教育のフェーズにおいてもそこって大事なんだよね、DRM で教育大事ですと教えました、で教育をしていく間に教育をするやり方までパクってる人って結構多いなと思うの、例えばね、よく見たパターン、コピーライティング大事ですよね、なぜならば、コピーが書ければ焼け野原でもペン1本紙1枚で稼げるからです。誰が言ったのか分かんないけども、みんなそのことしか言わないの、コピーが重要ですっていうことを、見込み客の人にね教育していくプロセスで、だけどそれってダメなんだよね。それこそがまさに、ここで言ってる僕らがね、創造的破壊っていうことを教えるにあたって一番やっちゃいけないことだよって言ってることなんです、
それっていうのはもう見てるんですよ、みんなどっかで。だからフェイスが同じになってるんですよ。でそれをちょっと違う言い方で変えるだけで、あの同じことを伝えるにしても全然違う印象を持たせることができるし、
そうなんだよね。
で、1本目のビデオで話そう、ビデオの音声で話そうと思って話を忘れたんですけど、人の記憶って曖昧なんですよ、すごく
曖昧だね。
で覚えないんですよね、基本的にすごい悪いから、人の記憶って。だって全部のことを覚えて頭パンクしちゃうじゃないですか、で実はなんか深層心理は全部覚えてるみたいなことを言いますけど、でも表層意識では全然覚えてない、だから昨日のご飯も覚えてないみたいなことがあるわけじゃないですか、でなんで昨日のご飯覚えてないのかっていうと、毎日ご飯食べてるから覚えてないんですよね、繰り返されるものっていうのはどんどん覚えなくなるっていう傾向があって、でも新しいものっていうのを覚えるんですよね、でそれっていうのは例えば初めて行った場所とか、例えば初デートとか、初めてなんか海外に行った思い出とか強いじゃないですか、でそれっていうのは初体験だから強いんですよね、で初体験が強いっていうのもなんか科学的に証明されて、初体験のものはどんどん記憶に残る、でもそれが2回目3回目になるにつれて感動は薄れて、どんどん記憶に残らなくなる。
そうですね、
だから子供の頃の体験がよく記憶に残ってるのはまさにそうなんですよね。子供の頃ってのはほとんどが初体験だから、大体のことを覚えてるんですよ、いろんな印象的なことを。
そうだね。
でも例えば20代のなんかことを覚えてるかとか、高校の時のことを覚えてるかとかって言われると、そこまで覚えてなかったりしますよね、なんか小学生ぐらいの頃の方が記憶って多くないですか、
多い、
うん、
原体験っていうことだよね。
そうそうそう、
いろんなものの原風景っていうのはやっぱり一番最初のところに根ざしてるから、
うん、だからそういう意味で同じことどっかで聞いたことあるものとかどっかで見たことあるものとかそういうことをやってる限り記憶に残んないんですよね。そもそも
だからそういうことやってるとやっぱりね、あの同じようなことを教育してるんだけども全然そのオリジナルからはパワーが何分の1になっちゃうような感じになるから、
うん、
でやっぱねブランド人っていうかそういう風にエッジを立たせていってきちんとブランディングしていける人って一つの特徴に人と全然違うことを言ってるのがあると思うんですよ、
うんうん、
だからねそのさっきのコピーの例で言えばペンと紙があったり明け野原でも生き返るみたいなこと言ってちゃうと全然ダメなんだよね、
うん、
でねなんかいくつか僕の中にね面白い表現ファイルっていうのを作ってるんだけどだから、ね、同じことを言うんでも絶対になんか、ね、違う言い方をしなきゃ意味ないなと思ってて、
はいはいはい、
じゃあ例えばね例えば一例です。こういうことです。マクドナルドってなぜ儲かるのか知ってるって、
うんうん、
それはね理由はね早い安いまずいなんだよみたいな、
はいはいはい、
まずいみたいなあのねぶっ飛ぶんだけど、
はいはい、
思う人面白いなっていうふうになんかその瞬間に感じるよね、
うん、
とかなんだろうね、例えばね例えばだけどゴキブリと仲良く暮らす方法とかさ、
うんうん、
なんだろうねだからそう表現のレベルでもそうだよね。すごく小手先なんだけどもなんか言い方一つで結構受ける印象っていうかインパクトって変わるかなって思うんだよね、うん、でなんだろう例えばねノウハウを教えるときに綺麗になるには〇〇〇しなきゃいけないんですってみんな教えるんだけども、
うん、
そうじゃなくてね綺麗になるにはまずブスであることを認めなきゃいけないんですみたいな、
うん、
そういうずらし方って一個すごくありだなと思うの、うん、
いや人は言ってないことをあえて言うっていう視点ですよね。
みんなこ何々はこうなんですって言うんだけどその前だよね。そのパターンをもうそもそも崩しちゃうっていうことがすごくあると思うんだ、うん、
ストレートな表現とかストレートな伝え方が通用するのって小学生までなんですよ。
そうだね。
だからもうみんな成長してるんですよね。市場の成長ともにみんな高学年になって中学校になって大学生レベルになってみたいなことじゃないですか、
うん、
例えばダイエットだったら今多分大学生とかのレベルなんですよみんな、
うん、
だってダイエット業界いろんなことを教えられてきてるから、
うん、
でじゃあその人たちに新しく思わせるにはやっぱりストレートな言い方をしてはいけない。なんか変な言い方をしなければいけない。もうひねくれた言い方ですよね。要するに
違和感を感じるんだがしかしなんだかとらわれてしまう表現だよね。
新しい視点を与えるんですよね。でマクドナルドで例で言えばマクドナルドが儲かるのはなぜかっていうと子供に食わせるからだと。
そう、
あれ子供が中毒になりますから。
そうっていうようなことだよね、
うん、そうそうそうそう。
ああなるほど、そんなこと考えもしなかったよっていうの
そうそうそうそう。
でそこでねみんなやりがちなのはあマクドナルドっていうのはあのポテトもご一緒にいかがですかってアップセルの仕組みがあるからだっていうんだけど、そんなのはね、うん、いろんな本に書いてあるんですよ。いろんなところで言われててそれじゃあそもそもその人の話聞こうって思わないわけ、
うんうん、そうそうそう。
だからそこがすごい大事だと思う
よね。そういうなんか誰でも思いつくような発想じゃなくて誰も思いつかないような発想、もうファーストフードは中毒なんだと。
そう
全部のファーストフードはもう中毒性のあるものを入れてて、だから中毒になるからみんな買うんだみたいな。
そうそうそう、
まあ、それぐらいある種過激なこと、まあ、それが本当かどうかは分かんないですけど、うん、まあ、僕の聞いた話ではそういう話があって、うん、面白いなと思ったんですけど、
そう
だ
ね、
それってのは一個視点として面白いわけじゃないですか。
視点として面白い、
うんうん、
その視点すごく大事だ。昨日、ビデオの中でも言った目のつけどころだよね、
うん、
なんかさ普通考えないような視点から見てみるってすごい大事だと思うの。
そうですね。
例えばね上手なアイスの食べ方ってあると思うんだけど、
うん、
溶けたアイスの上手な食べ方ってないよね。
あ
なんかよくわかんない
飲み方になります、
ね、飲み方になるよね。だから そこにその発想が出てくるかどうかみたいなのって結構あるんじゃないかなと思うんですよ、う
ん、でその発想っていうのはどうやって出すのかっていうともう常識っていうのにとらわれないっていうのはまず第一だと思うんですよね、うん、いやまあ、すでにあること、すでに起こったこととか経験のあることからみんな考える、
うん、
でもそもそもそれらを全部取っ払って、それこそ空想の世界ですよね、
うん、
自分が小説家になったとか漫画家になった気分になって、まあ、ありもしないことを考えるわけですよね。で僕らっていうのは多分妄想にふける時間がすごい長いと思うんですよ、
うん、
いろんなことを妄想するじゃないですか。電車に乗ってて誰か見ながら、
うん、
この人どうするんだろうとか、なんか単純にそういう日常的に多分やってると思うんですよ、
うん、
そういう訓練っていうか、
うん、
あのなんだもう訓練にはなってないと思うんですけど癖になってると思うんですけど、うん、いろんなことを空想してみる、
うん、
でそれっていうのが一個発想のなんだろう、うん、原点になるのかなっていうふうに思うんですよね、
うん、
どれだけ自由に発想できるか、
うん、
みんなやっぱ型にはまってるから起きないことは起きないっていうかその、うん、無理だよみたいな話になるじゃないですか、
うん、
でも無理だよじゃないんだよっていう話ですよね、
うん、
だって今回の企画とかもそうですけど無理だよって発想から始まると、
うん、
多分何にも生まれなかったんですよ、
うん、
だって企画ってそうじゃないですか。 新しいものを作らなきゃいけないから無理なことをやるんですよ、そもそもの話、うん、で無理なことを考えるんですよ。で無理なことを考えてそれを現実化させるためのことを考えるんですよね、
うん、
でそうして初めて面白い企画が生まれるのに、なぜかみんな現実のことを考えてしまう、
うん、
なんか現実可能なことばっかり考えるから、
うん、
もうそこの小さい幅で終わっちゃいますよね、
うん、
もう関係ないですよね、自分にできるかどうかとか世の中にとってこれいいかどうかとか、もうなんだろう、今の技術でできるかどうかとか関係なく、
関係ない、ね、
無理なことを考える、
無理なことを考える、そうだと思う、
無理なことを考えた上でできるかどうかっていうのを再検討してみるってことですよね。
そうそうそう、マーク・トゥエインっていう人がいて、トム・ソーヤの冒険書いた作家だよね、アメリカの、
はいはい、
その人が言ってることがあってね、偏見がアイデアを殺すっていうことについて面白いこと言ってんの、うんうん、でアイデアマンもね、そのアイデアが日の目を見るまではただの変人であるっていう名言を残していて、
うんうん、
でみんなが私のことを頭がおかしい狂ってると言った、でも私はその言葉に負けずに信念を貫いたんですっていうふうにマーク・トゥエインさんは言っていて、でも、ね、このことってみんなに言えるかなと思うの、世紀の発明家とかね、
うんうん、
アイデアマンと言われた人ってみんな大体頭おかしいんだよね、で常識を疑うとこから始めてるから、う
ん、まあ頭がおかしいのかそれ正常なのかってのはよく分かんない
ですね、分からない、
社会にとっては頭がおかしく見えるって感じですよね。
だからね、ホリエモンを批判する人の気持ちってのはすごく分かるんだけど、彼っての中の常識ってみんなと全然違うんだよね、
うん、
で仮に僕とか大輔みたいな人たちを見てこいつらおかしい異常だっていうような人がいるとしたら、多分みんなさんとルールが違うってことは一つ大きくあるんだと思うの、うん、でも逆にその常識が違うからこそ、生きてきたルールが違うからこそ、見てきた、なんだろうね、支えてきた発想の根本的な部分が違うからこそ、新しいものを埋めたし面白いことができたっていうのは一つあると思う、うん、
そうですね、
うん、だからね、変人になることを恐れない方がいいのかなと思うね。
で、まあ、特にホリエモンなんてものはおそらくですけど強調したんですよね、変人感を。
そうだね、
自分で演出したいから、でだからこそ話題になったし、だからこそバッシングされたしとかあるわけじゃないですか、うん、でもバッシングされればされるほど逆にホリエモンのファンみたいな人も増えるわけですから、
そうだね、
だからある種わざとやった部分もあると思うんですけど、うん、でもその変人感っていうのは絶対必要ですよね。
そう、
変人感っていうか、その変人ってとか変態っていうと、なんだろう、なんか本当に なんていうか犯罪者みたいな、
うん、
そういう危険思想を持った人っていうイメージになるかもしれないですけど、うん、でも社会にとってはみ出し物だけですから、
そうなんだよね、
大衆と違うだけの話なんですよね。
そうで、逆にね、大衆と同じだったらすごくつまらないことだよ。で俺は結構昔から変人と言われていて、中学高校変人変人って言われて、原田君って変わってるよねってずっと言われ続けてたので、それを一時、若い時はコンプレックスにも思っていたんだけども、ある時弟に言われて気づいたんだよね、
うん、
あ兄ちゃん、あのね、変だよって言われるので褒め言葉だからって言われた、
うんうん、
逆にね、だからお前変だねって言われたら言ってやれよって言って、お前普通だねってそしたら向こうガビンとするよねみたいな、
はいはいはい、
ああなるほどみたいな、
あるかもしれないですね。
だから表現をする人にとって変だよって言われるのは、あ、もう褒め言葉なんだって思えるようになった、うん、
いや注目されてるってことですからね。
そう、
うん、記憶に残ってるし意識されてるし、うん、
そうじゃなければそれ以外っていうのはね普通なんだよね。
そう、
でお前普通だねって言われてもし嬉しいかっていう話ですよ。
そうですよね。
そうで、あるのにもかかわらずみんなはなぜか普通の方を選んでしまう、
うん、
大衆に溶け込んでしまう方を選んでしまう。
やっぱり 楽っていうか安心感がありますから ね、
そ
っちの方が、みんなと同じ考えをしてみんなと同じ行動をした方が安心感があるじゃないですか。
安心感ある。
みんな修学旅行行ってるのに行かないみたいなことができない。
これはね簡単なね、本当に日常の細かいところから変えていけるんだと思うの、
うんうん、
例えばね食事に行くじゃない。でじゃあ松竹梅ってあるよねコースで、でこれでねみんな大半 80% は地区を選ぶと思うの、真ん中のコース絶対ダメなんだよねそれ選んじゃ一番高いものか、その店で一番高いものか一番安いものを頼まなきゃダメだと思う、
うん
うん、そのね、その癖一つで変わるよね。結構
変わると思いますね。だから人それぞれなんか変な部分あるんですよ絶対。
そう、
あ、それは何かっていうとこだわりのある部分、
ある部分だね。
例えばアニメが好きとか、うん、アイドルが好きとか、
うん、
野球が好きとか。だって野球嫌いな人から見たらもう完全に変人じゃないですか、うん、野球がもう大好きで大好きで仕方ないみたいな。だって阪神ファンなんて異常ですよね。
異常だね、
僕らから見れば、うん、だってね、なんか優勝するかしないかで車壊したりするわけですよね、
うん、
川飛び込んだりするわけですよ。あんなもう死ぬかもしれない川に飛び込んでもうヘドロまみれになって、うん、病院に運ばれるわけですよね、
うん、
完全に異常じゃないですか、
うん、
でも彼らにとっては普通、
うん、
で彼らってのは多分おそらく普通のサラリーマンなわけですよね、
うん、
だから普段普通なんですよ。
そう、
でも 一面では違うんです
よ、ね、譲れなくて固執してる部分が非常にある、
うん、そうそう、でそれを強く見せるか見せないかっていう部分だと思うんですよ、ね、みんな隠そうとしてるからどっかに持ってると思うんですよ、変な性癖があったりとか、なんか変なトラウマがあったりとか、うん、過去にすごいショックなことがあったりとか、ね、いろんな なんていうかその変な部分、人とは違う部分っていうのはあると思うんですね。でそれを隠すか隠さないかってところだと思うんですよ。で僕らは隠さずに生きるってことを選択したっていうか、隠さずには生きれなかったっていうか、うん、そういう生き物だと思うんですよね。
隠してもはみ出ちゃったって、
そうそうそう、なんかもう滲んできたみたいな。
でもね、世の中動かしてる人ってどんな業界でもほんの一握りのオタクですよ。で日本って社会見るにあたって、どの業界でもその業界引っ張ってるのっていうのはものすごい変質教の人のほんのごく一部の人たちだと思うよね、
うんうん、
それはネットの世界だけじゃなくて、例えばテレビもそうだし、雑誌もそうだし、本もそうだし、ラジオもそうだし、あらゆるところで、なんかこだわりを持ってものすごい執念みたいなので生きてる人たちっていうのが業界を支えてるなって、うん、本当にプロフェッショナルって呼ばれる人たちと付き合って話をしているとすごく感じるところです。みんなおかしいですね、うん、普通の基準で考えると。
いつも思うんですけど、偉い人とかすごい人ほどコンプレックスの塊なんですよ ね。でそれっていうのは漫画とか映画とかでもあらゆるところで描かれてきてるんですよ、
うん、
特に天才っていうのは苦悩するし、例えば大統領みたいな人とか総理大臣みたいな人っていうのはおそらくものすごいコンプレックスを抱えた人なんですよ、うん、だからこそやるんですよね、うん、で特に時代のリーダーみたいな、なった人、例えば龍馬とか日本で言えば、ああいう人たちっていうのはもうコンプレックスの塊だと思うんですよ。でそれっていうのはもう描かれてきたじゃないですか、うん、物語として。でもみんなそれを空想だと思ってますよね。なんか現実じゃないなんか、うん、ストーリーだと思ってますよね。でも本当はあれが事実なんですよ。
知ってほしいよね、マジだからって。
漫画に書かれてることって実は本当なんですね。
すごいことなんで、あれものすごくノウハウだし、うん、人間というものそのものだよね。正解なんだよ。
そう、確かにデフォルメされて強調して表現されてるんですけど、でもそういう一面があるっていうことを、そういう視点を持ってほしいなと思うんですよね。でそういうのはもうあらゆる物語に描かれてきてることだから。でその人間が、作者が書くわけじゃないですか、それっていうのは。で作者の発想で書くわけですよね。で人間の想像のことっていうのはほとんど起こることですから、だから実際に空想の世界っていうのは現実に起こってるんですよね。
漫画の世界なんてものすごくある意味世の中で言われている成功法則みたいなのに忠実だよね、すごく、
うんうん、
多分漫画家は意図してないんだろうけども、あれはものすごく正しいことを書いてると思うことが応援してあるね、
うんうん、でもそうなるんですよね。だって漫画家は多分自分ではできないことを書いてるから、だから本当に理想的なことを書いたりとか、うん、想像して膨らましたことを書いてるからこそリアリティが出るっていう部分がありますよね、うん、で本当に現実の小説よりきなりみたいなことがあるわけじゃないですか、
うん、
で実際そうですから ね、本当にトップの人ほどコンプレックスがあるし、うん、てかコンプレックスがないと何かを変えようなんてこと思わないんですよね。
だから俺はそれをね、振り子理論って呼んでんだけど、振り子ってさ、一方にこうビューってやってピャンって離した時に振り幅が大きいほど大きく振れるよね、
うん、
ってことはこれは何かって言ったら、コンプレックスが大きければ大きいほども逆の位置にもいけるんじゃないかなと思うの、うん、だから、皆さんに何が言いたいかっていうと、自分の負の部分だよね、
うん、
コンプレックスに感じてる部分とか、人に指摘されて変だって言われたこととか笑われたことっていうのをに注目することだと思うんです。皆さんが明るみに出てくるにはね、うん、そこに多分皆さんが何かバネにできる要素っていうヒントがあるはずだから、
うん、
そこをすごくフックにするといいんじゃないのかなって思ってるんだよね。
そう、どうしたら変人変態になれるかっていうと、コンプレックスを見せることですよね、うん、認めてもう表に出すんですよ。そしたら他人からもうこいつは変だって思われますよ、絶対に。例えばハゲてる人でカツラもかぶらずにハゲをネタにしてる人、うん、そういったら単純に変じゃないですか、
うん、
僕らから見たら。
そうだね、
僕らから見たらなんか隠すのにとか、もうどうせなら剃るのにとか思うじゃないですか。でもそうじゃなくて、うん、なんか芸人の、海原遥彼方みたいな、うん、あんな髪型して出てきたらもう変じゃないですか。
そうだね、
だからああいうのがまさに、うん、なんていうか変人、
変人
とか変態って呼ばれるような人たち で時代をリードしていく人たちだと思うんですね、うん、
ネタとはちょっと違うんだよね。なんていうか分かるかな、一発芸みたいなのとその変人っぽさってちょっと違うと思うの、
うんうん、
変人を演じてるのって賞味期限短いパターンが多くって、うん、マジで本当に固執するようなで人とはちょっと違うような部分っていうのはずっと残っていけるような気がするんだよね、
うん、
だから見てるとね、だから志村けんとかも息の長い芸人さんじゃないですか、
うんうん、
ただ彼トーク番組とか苦手だよね、だからあんま司会とかやらないんだけど、
うん、
ただやっぱり彼コントに対する執念ってものすごいなと思ってて、ものすごく作り込むらしいよね。
でそれっていうのは見てて分かりますよね。
分かるよね。
ですごく彼はコンプレックスを感じてるっていうのが分かるじゃないですか。
分かる。
だからこそ苦しんでるだろうし、
そう、
努力してるだろうしっていうのは見えますよね。でそれっていうのはもう、まあ、芸人で例えれば息の長い芸人なんて全員ですよね。明石家さんましかり、しんすけしかりとはありますよね。松本人志だってそうですよね。心底悩んでる、でも、うん、それを隠さないっていう部分があるじゃないですか。でそれが見えるからこそなんかプロフェッショナルだなっていうふうに思うし、こうなんだろう、注目してしまうっていう部分もありますよね、
うん、
だそういう負の部分であったりとかっていうのはやっぱみんな隠そうとするから、
うん、
でできれば小さくしようとしますよね、
うん、
僕は大きくしてほしいんですよね、うん、負の部分っていうのを、うん、だって負が大きくなければやっぱり影が、ね、黒くなければ光が目立たないってい
うの
ありますよね、うん、だからそこは重要かなっていうふうに思いますね。重要だね。でそれがもうアイデアであったりとか原動力になるから、うん、まあ、ちょっと話はそれましたけど、でもそういうような部分がなければおそらく面白いアイデアは出ない、
うん、
でだからこそフェイスも変わらなければ、うん、もう見た目が変わらないから全然面白くもなんともない
って、ね、そうなんだよね。あの演出した正義感っていうのはすごくもろく崩れやすいっていうか割れやすいのと同じように、うん、それは何かって言ったら、彼らね、浅大輔がやったネットビジネス大百科がものすごく成功した理由のも関係してると思うんです。あの言葉上で ねクソネット企業家滅びろみたいなこと言ってる人たちっていうのは負の部分がないんだよね、
うんうん、
表層だけで上っ面だけで正義感だけで動いてない意味で、だから大輔にもちろん正義感あったんだろうけども、すごくドロドロとしたね、気に食わないなっていう負の感情みたいなのもきっとあったと思うんだ、うん、そこから根ざしてるからこそあの言葉っていうのはやっぱり誰よりも強く響いたと思うんですよ、うん、
で実際に言ってることとやってることっていうのが、整合性があったっていうのがあります。一貫してたっていう部分ですよね。みんな言ってることとかはなんかこう偉そうだけど、うん、やってることは全然なんかその辺の人と同じみたいな、
そうだね、
うん、ことになってるんで、
でコンプレックスをバネにして負のオーラを使うのは初期段階では特に有効だってことはよく言われていることで、
うん、
例えば、僕自身のことを少し語らせてもらうと、デビュー当時に下克上っていうムーブメントを起こしたことがあってですね、
うん、
やっぱり気に食わなかったのは、僕当時ほったらかしって言ってですね、なんかハーフパンツでなんかあのポロシャツ着てみたいな、なんかヘベレゲーみたいなおじさんがね、ほったらかしで僕暇なんですよみたいなこと言ってるのがすごい許せなかったんです、
うん、
なんかねそういう理想像に対するアンチテーゼみたいな、気に食わねえみたいなのがすごくあって、そういうあり方を提唱してなんかダメ人間増やしてどうすんだみたいなのがすごくあったんだよね、うんうん、それに対して下克上っていう言葉で、要はファックユーってことをやったわけなんだけども、だからあれはパフォーマンスの部分っていうのは多分にあったんだけども、しかし本当の、ね、意味で自分の中でね、なんか、うん、メラメラと湧いてくる負のエネルギーみたいなのがすごくあった、
うんうん、
それは間違いないなって思うよね。
本当そうですよね、うん、バカを生み出したって仕方ないですからね。
いや、
だってお金稼ぐ理由っていうのはバカを生み出すためっていうか、その自分はバカになるためじゃないですからね。
そうそうそう、
よりなんていうかよく生きるためにお金を稼いだりとかビジネスをするわけじゃないですか、ね、もっと面白いことしないと、で面白い人間を生み出さないと意味ないですよね。
そうなの、
バカがバカを生み出したって仕方ないわけですから。
な
んかそういうあるじゃないですか、こう毎月海外旅行行って、うん、豪邸住んで美女はべらしてみたいな。
だそれってね、いやある意味ね、まあ、自慢に聞こえるかもしれないのですが、
うん、
僕や早稲大輔がやろうと思ったらできるんです経済的には、うん、ただそういうことやらないのはなぜかっつったら、そこに全然興味がないっていうか、
うん、ねえバカになるだけですからね。
そうそう、
そんなことやったら。
そうなの、でもそういう人は当時多かって、それはすごく気に食わないというか尺に触るというか、なんかこう世のため人のためになってないなっていうのを本当にリアルに感じたんだよね、うん、
本当そうですよね。僕らはもうバカにだけはなりたくないと思って生きてるんで。
そう、まあ、バカな部分っていうのはあるんだけどもね。
そうそう、だからそれはなんかある意味っていうか、その捉え方一つです
よね。捉え方一つだと思います。
確かに僕らはバカなんですけど、でも僕らの思ってるバカとは違うバカですよね。
そういうことだと思う。だから仮にね、僕らみたいな主義主張がすごく気に食わないっていうのはこれ聞いて思ってる人がいたら、うん、ぜひやってみるといいかもしれないね。
そうですね。
もしかしたらね、すごく有名になるチャンスかもしれない、ね、
そうそうそう。逆にだってそういうのは理想な人がいるわけですから、だからそこを取れば 1% の市場を取れるわけですから、
取れると思う、
うん、
だからさ、2006年とかさ、日本の資本主義みたいなのがピーク打った時って象徴やっぱホリエモンだよね、
うん、
で彼が失脚した時に何起きたかっていうと、国家の品格みたいな、
うん
うん、 IT 背景主義みたいなものがピークった時に逆位置ってとこで品格ってこと言われたんだよね、
うんうん、
国家の品格だとか女性の品格だとか品格っていう言葉で定義されたりそういう現象っていうのは常にあるからやっぱりね答えっていうのは逆位置にしかなくて、うん、そこに至るモチベーションっていうのはやっぱりなんかそのコンプレックスみたいなもののバネしたとこってあると思うんだ。
まあ時代っていうのは螺旋のようにこうぐるぐる回ってるわけですから結局あっちが流行れば次はこっちが流行ってっていうことが起きるわけですよね。
定期循環みたいな部分は正直ある、う
ん、ありますね。まあそれをね考えてなんか不毛だなって思えば多分世の中何もできなくなると思うんで。
そうだね
僕らはそれでも変えていくって前進しなきゃいけないんですけど
ちょっと話が脱線したけども
そうですね、まあ、でも今言っていたことっていうのは、うん、フォーカスを変えてる部分ですよね。
そうだね、
要は逆に振ってるわけですよね。流行ったものがあって廃れたから伝えたっていうか、うん、それのアンチテーゼを出すっていうのは逆にフォーカスさせてるっていう部分ですよね、
うん、フォーカスっていうのは意識であったり、うん、まあ焦点だよね。どこに集中していくのかでどこに問題点を当ててるのかっていうようなことです、
うん、そうですね、うん、だ問題点を変えるわけですね。
そう
だからホリエモンっていう象徴があったとしたらそれが流行ってるとでも嫌いなやつが多いとじゃあ嫌いなやつを相手にビジネスするんですよ、うん、そうすればその人たちの持ってる意識をこっちに集中させることができる、
うん、
でその人たちが持ってる意識を集中させるような問題点を出していかなければいけないってことですよね、
う
ん
う
ん、
でそうだね
絶対に流行ってるものがあれば逆の人もいますからそれ嫌いな人、
うん、
だって 100% のみんなに好かれるものなんて絶対ないし、
うん、
でそういうの流行らないですから、
うん、
だからディズニーだって嫌いな人いるわけじゃないですか、
うん、
なんか夢の国だって嫌いな人いるし何でもそうですよね、うん、なんだろう、まあ、誰からも好かれるようなものが嫌いっていうのはあるじゃないですか。
そうだね、
サンタクロース嫌いみたいなことってあるじゃないですか、
うん
だからそれならそこにアンチテーゼを出すだけでそれ意識を変えることができる。そうだね、
見る視点によって全然捉え方は変わるから、
うん、
だからディズニーランドが夢の国だっていう人もいれば、ディズニーランドは心が弱い人につけ込むビジネスをやってるやつらだっていうことも言えると思うの、うん、要は自分で夢持てないから夢を売ってるみたいなねそういうビジネスだっていう言い方もできるわけで、うん、それ見方一つで変わる部分だよね。
夢の国のバイト料安いとか、
そうそうそう、
でそう社員でいられる年数も短いし給料安いっていう、
そう夢売ってるはずなのに結構従業員すらね夢見せられてないって笑えないコントだよねっていう、
そうそう、すごい現実的な、なんか
そうだよね
若くないとあれだけ動けないしね。
そうで、あとは、最後の4、敵っていうことなんだけども、うん、まあこれは分かりやすいよね、
うん、
うん、敵を変えろっていうことです、うん、で、一つ言わせてもらうと、これもさっきの大輔の例を毎回引き合いに出しますが、クソネット企業家っていうようなところで仮想敵を持ってきた、
うん、
でそのキャンペーンやった時にみんな同じ仮想敵をでっち上げるわけだよね。クソネット企業家滅びろって、みんな同じ敵に対して同じメッセージを投げかける、同じフォーカスで話す、同じフェイスで語るっていうところなので、敵っていうのを変えると全部結構変わることが多いのかなと思う、う
ん、で敵っていうとみんな多分人を思い浮かべるんですよ、うん、でも違うんですよね。思想であったりとか体制であったりとか現状っていう時代であったりとか、それ全部敵なんですよ。だから必ずしもそのクソネット企業家みたいなそういう集団とか人とかっていうものを敵にするわけではなくて、例えば今であれば今の現状の政治みたいな、政治とか社会とか経済みたいなものを敵にしたっていうわけですよね。このままじゃダメですよねと、じゃあ自分で何とかしなきゃいけないですよねっていうようなことで問題を提起していくっていうこともありなわけですよね、
うん、
で他にもなんか今流行っているような思想、ネットでこうじゃあ DRM ってものを敵にしたっていいわけじゃないですか。
そうだね、
だからいくらでも敵っていうのは作れる、うん、でそれを敵だと認識している人っていうのはいるんですよね、うん、多くの場合、
うん、
だから、そこにフォーカスしていくってことですよね。フォーカスして
ね、
それを言っていって、でそうすれば、うん、全部変わるんですよね。敵を変えれば当然問題意識も変わるし、顔も変わるわけですよね、新しいもの見えるから。
そうだね、だから敵っていうとすごく憎むべき相手みたいに人をやっぱりイメージしちゃうんだけども、もっと概念的なレベルなのかもしれないね、
うん、
だから、今言ったように、例えば DRM ってものの逆位置ってなんだって言ったらやっぱり存在があるわけで、だから敵を見つけるっていうよりはもう一つのアプローチとしては自分の守るものを決めるっていうことによって逆に逆位置が見えやすくなるとも思うんです、
うん
うん、敵を考えろっていうとなんかすごく邪悪な感じで俺はこいつが嫌いだみたいな、誰だみたいなことで発想していくと思うんだけども、逆に自分が守んなきゃいけない人って誰ってその人の顔を思い浮かべたら、 逆にいる対局にいる人たちの像っていうのも浮き彫りになってくるんじゃないのかなっていうふうに。
そうですね、要は自分の主義ですよね。自分の主義主張がなければそれが作れないってことですよね。結局まあ僕はネットクソネット起業家とかっていうふうに人格化したわけですけど、うん、でもそれってのは主義の問題なわけじゃないですか。ああいうふうに詐欺的なことをやる主義の人もいれば、そうではない人もいる、うん、でそうではない人を守りたかったからああいう人たちを分かりやすく敵にしたっていうところがあって、でまさに歴史的にも主義っていうのはいろんな構想が生まれて、いろんなものが生まれて、でいろんなものが淘汰されてきたわけじゃないですか。で入れ替わり激しいですよね。なんとか主義なんとか主義っていっぱいあったじゃないですか。でそういうようなものが変わってきて、うん、対極なものがどんどん生まれてきて、うん、で良くなってきてますよ、うん、良くなってきてるかどうか分かんないですけど、でも前進をしようとしてますよね。
進化はしてるよね。
そのための敵ですよね。
敵だね。
多分単純に対極なものを出せばいい、だから対極な考えをしなきゃいけないみたいなことがあると思うんですけど、でも違って進化していく上で敵が生まれるんですよ絶対、うん、だって敵がいないと進化しないですから、
ね、今や資本主義ですら何か他のものにとって変わられようとしている動きの態度みたいなものってあるからね、
うんうんうん、
だから行き着いた先の限界っていうのは見えてるから、じゃあお金じゃないんじゃないのかっていうようなところでスピリチュアルブームとかね、
うんうん、
日本に実際に起きましたけどもっていうような流れの中で、多分対極にある次の概念っていうのはこれから生まれていくはずだよね、
うん、でそのスピリチュアルなものをやった人っていうのはおそらく資本主義っていうものじゃ本当に行き詰まりを感じてて、うん、進化させるためにそれをみんなに知らせようとしたわけじゃないですか。
そうだね。
だそういうような根本的な意識がなければおそらくうまくいかないと思うんですよ。だからお金を儲けようみたいな発想で、じゃあ対局のことをやろうって思ったらそれはすごい薄っぺらいも
ん。そこが浅いんだよね、
うん、
だから大輔と他の同じようなこと言ってたその他大勢の人たちの一番の違いって言えば、発着点の発信点っていうのが自分にあったってことだよね、
うん、
自分の主義があり伝えたいことがあり、そのアウトプットの仕方がたまたまクソネット起業家っていうような擬人化された人格だったわけで、みんなその言葉を使ってるだけなんだ。だから守りたいものの像っていうのは全然見えてこないし、
うん
うん、だから その敵の底の浅さっていうのもすごく見て取れる。
そうですね、
言葉だけ、
うん、そもそもリーダーっていうのは何をする人かっていうと、まさに時代を導いていかなければいけないわけじゃないですか。
そうです。
だから良くしていかなければいけないんですよね。でその考えはリーダーそれぞれがあって良くしていく方向性として、でそれが、やった結果なんかとんでもないことになったっていうことは、
うん、
歴史を見ればいっぱいあるわけじゃないですか。あれはもともととんでもないことをしたかったからやったわけじゃないわけですよね、
うん、その通り。
なんかいろんな事件とかいろんな、なんかあるわけじゃないですか。でも、うん、そう良くしたいっていうその意識ですよね、
うん、
それがない人が多い、
うん、
自分が儲けたいみたいな、うん、だそれこそ背筋主義ですよね、うん、だそこが足りないっていうか、前提がそもそも間違ってる、スタートラインが間違ってるからうまくいかないっていう部分があると
思うんですよ。スタートラインが違うと、いくらお前らが嫌いだ、僕はこう考えてますっていうことを演説したとしても、どっかにね、自分が本当は儲けたいんですっていうような後ろめたさって残ってるんだ、
うん、
だから発信も弱いし振り切れないし、オリジナルのね、本当にそういう思いを持った人のセリフとは全然似て非なるものになってくるんだと思うんです。
そう、それができる人もいるんですよ、本当に演出で、
う
ん、
自分に偽る、まあね、パフォーマーが上手いっていうか、
そうそうそう、
まあ、よく言えば詐欺師だけども、
うん、本当のなんだろう、役者みたいな人もいるんですけど、うん、おそらく僕らは役者にはなれない。
そうだね、
うん、まあそのちょっとの役者っていうか、ちょっとの演技ならできますけど、でも全く違う人格を演じるってことは僕らにはできないと思うんです、多くの人っていうのは、うん、あくまで自分の中の人格を演じるっていう部分でしかできないと思うんで、
うん、
だからこそスタートラインを間違えてはいけないですよ ね。
そうだね、
自分が何かを変えたい、何かを良くしたいって思いから生まれるっていうのがリーダーシップだと思うんで。
その通りですね、
うん、
で今、まあ、3F の法則っていうことで、もう一回フェイスとフォーカスとフォーっていうことについて話してきたんですが、
うん、
この中でね、やっぱりこれは何をやるためかっていうと、差別化をしていくための、まあ、法則でありフォーミュラーだと思うんですけど、うん、これを考えていくときにね、やっぱね、時間軸ってものは外せないかなと思ってるんだよね、
うん、
っていうのも結局見た目もその時代にとってふさわしい、敵ってのもその時代にとってふさわしい敵ってのがあるし、フォーカスだよね、論点みたいな部分もしっかり、
うん、
これがずれてると決定的に外しちゃうっていうのが一つあると思うんだ、
うん、
じゃあね、見た目って意味で今じゃあフォントをね、昭和の頃みたいななんかこう古臭いなって感じさせるフォントであったらどうなのかとかあったりすると思うし、敵でね、今じゃあネットビジネスのことだけに限って言うと、今クソネット企業かって言ってももう遅いんだよね、
うんうん、
今語るべき敵ってそこじゃないよねってことです。 じゃあ考えてほしいんだけども、この僕らがやってるこのプログラム、創造的破壊っていうようなコンセプト、この仮想敵の作り方っていうのはまさにお手本だっていうふうに一つ思ってもらえればいいと思うんです。お手本だ、答えではないんだけども、一つの仮説的な正解じゃないかなと思ってて、ね、その時代にあった敵ってやっぱりあると思うから、そこを広げ上げていかなきゃいけない。で、それっていうのは何かって言ったら、時代性を読むっていうところになってくると思うんだけども、まあ、ちょっと長くなってきたのでね、次回はこの時代性、
そうで
時
す
流を
ね。
読む、その時代に合ったことをやっていくにはどうすればいいのかっていうことについて2人で、意見を交換していきたいなと思います。
そうですね。
じゃあ、まあ、今回はこんなところで。
はい。
はい。